界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。アロハー、こんにちは。今週はハワイのこんにちはアロハーから始まりました世田谷おもてなしプロジェクト。マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだ。おもてなしちゃんの仲間ソックス5と一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだよ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信しています。さて、今週は小田急線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩3分、食べた人を元気にしてくれる手作り料理とスイーツが人気のカフェアトリエそら豆を紹介するよ。アトリエそら豆はカフェだけでなく駒沢大学との共同開発で生まれたジャムが世田谷土産に指定されたり、地域の子どもたちのために子ども食堂を運営したり、地域に根付いたお店として地元民に愛されてるんだ。今日はアトリエそら豆の代表高尾久子さんがスタジオに遊びに来てくれます。なんでも高尾さんは FM 世田谷にもゆかりがあるんだって。後ほどアトリエそら豆さんのおもてなしにググッと迫ってみたいと思いなーしゅ。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはをご紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはみんな大好きハワイ。ハワイは太平洋の真ん中に浮かぶ島々で、正式にはアメリカ合衆国ハワイ州になるんだ。ハワイの公用語は英語とハワイ語。ハワイ語でこんにちははアロハー。これはもうみんな知ってるよね。そんな誰もが知っているアロハ、実は知れば知るほど感動する奥が深い言葉なんだ。アロハという言葉はこんにちは以外にようこそとかさようなら、ありがとう、I love you まで幅広い意味を持つ言葉なんだけど、そもそもアロハの文字 ALOHA のアルファベットはハワイ語で思いやり、調和、喜び、謙虚、忍耐、この5つの言葉の頭文字を組み合わせたものなんだ。さらにアロハのアロは何々の前にっていう意味で、アロハのハは神の贈り物、命っていう意味があって、つまり神の贈り物であるあなたの前にいます。だからお互い神様の前にいるように清い心でいましょうという意味も込められているんだって。これらの意味すべてを込めたのがアロハ。深い言葉だ。たった一言にこれだけの思いが詰め込まれているなんて。ハワイの人たちは他者に対しての愛や尊敬を忘れずに、親切に助け合い、寛容であることを大切に過ごしてきたんだね。これがザ・ハワイアンスピリット。そしてそれは元をたどれば美しい自然からの教えに通じているのかもしれないね。今日はおもてなしちゃん心が現れました。はい。それでは最後に アロハの言葉だけじゃなくてポーズも紹介するよ。みんなも一緒にやろうよ。まず右手を出してグーの形にしてください。そこから親指と小指を伸ばして左右に振る。これがアロハポーズ。この仕草をしながらアロハといえば完璧だよ。みんなできた？もう一度言うよ。手をグーの形にして親指と小指を伸ばし左右に振りながらアロハ。相手への敬意も忘れずにね。世界の言葉でこんにちは。今週はハワイのこんにちはアロハをご紹介しました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今週は小田急線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩3分、手作りのお料理とスイーツが人気のカフェアトリエそら豆のおもてなしに迫ります。代表の高尾久子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初に簡単で結構です、自己紹介をお願いします。
自己紹介、東京世田谷生まれの世田谷育ち。
あ、一緒です。
茨城行ったんですけど、帰ってきてラブ世田谷のために祖師ヶ谷大蔵キヌタでお店を開きました。はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんと高尾さんは以前 FM 世田谷の特派員として出演された経験も。
そうなんですよ。
結構落ち着いてらっしゃいますもんね。
高尾 PP です。はい、
芸名で。
芸名で
ラジオネーム、
はい、ラジオネームラジオネーム
パーソナリティネームみたいな。
フィフィ、はい、そうです。
そうなんですか、はい、懐かしいですか FM 世田谷。
懐かしいです。
そうですか、はいはい、だから落ち着いてるんですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、では早速祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩3分手作りのお料理とスイーツが人気のカフェアトリエそら豆の紹介をしていただきたいんですが、先月なんと6周年
ありがとうございます。
9月8日に6周年を迎えられたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
お店のオープンのきっかけって何だったんですか？
きっかけね、いきなり来たね。娘が、なんか調理師学校とか卒業して、はい、まあ、やってて、私料理も得意だしいやらしい、それからケーキとかももう本当毎週のように焼いてたんですよ。それでね、このお店の前に専属カフェっていうところに修行して、
はい、
それから祖師ヶ谷地元にオープンしました。
アトリエそら豆ですから、そら豆ですか、お豆に込めた思いっていうのも強いんですね。
そうなんです。まずね、その前にアトリエっていうのがね、みんながこぞって何か新しいもの作るぞっていう意味がある。それから豆は豆が好き、21世紀の食べ物、保存が効くし、うん、その豆、それで味噌作りっていうのも30年以上やってますんで、はい、お店でもやってるんですよね。そういういろいろです。
はあ、そうですか。そして世田谷土産にも指定されている、はい、アイテムがございます。はい、豆とフルーツと野菜のジャムが世田谷土産にも指定されてるんですよね。
はい、そうなんです。
この話も伺いたいんですが、これ駒沢大学と共同開発なんですね。
そうなんですよ。そうなんです。それまでね、豆とフルーツのケーキっていうのをやってたんですけど、はい、駒沢大学の永山ゼミの皆さんがうちにまあ目をつけてくださって、うん、なんかキネタにはそういうコミュニティの場所がないっていうことで、うちにいきなり訪ねてきて、はい、それで一緒になんか開発しようっていうことで、まあ半年でもないけど、うちで作ったら、まあ、ジャムにしようっていうことを決めて、はい、で世田谷育ちの野菜、そういうのもすごい気になってたんで、それを取り入れたジャム、こうミックスするんじゃなくて、豆のジャム、それからフルーツのジャム、それから野菜のジャムっていうのを作りました。
はい、開発秘話とかってありますか？
開発秘話とかって、だから私が作って、駒大の学生さんたちがそれを試食して、うんうん、甘いとか酸っぱいとか、なんか量がどうだとか、そういうことをいろいろ教えてくださって、で、はい、完成しました。 120g 入りのジャム。
皆さんの反応ってどうですか？
そうですね、好きな人は好き、うん、わざわざ買いに来てくる、世田谷土産を端から買いに来るっていう人いらっしゃるんですよね。そうで、ケーキの時もね、1本1600円するので1切れとかね、いいんですけど、はい、それからジャムは1個買ってくれます、うん、はい、
ラベルも、
あ、そうなんです。ラベルね、いつもうちの娘が美大だったんで、はい、その描いた絵のもいいんですけど、それがスタンダードで、それから駒大の学生さんたちがこの豆とフルーツと野菜のジャムに合わせて、お野菜とかいろんなもん入れた綺麗なラベルを作ってくれまして、それを使っております。
金額は430円からということで、
30円からです ね、はい、ルバーブ高いよ、はい、
そうですよね。離乳食にもできるぐらい、そういう、ね、
そうですね、
本当に、は
い、あと和菓子作りの人がちょっと買いに来てくださったり、いろんなちょっとかぼちゃのジャムとかやるんで、さつまいもとか、うん、中に入れたいからって言って な方もいらっしゃいます。
ぜひ皆さんチェックしていただきたいと、はい、お店に行けば売ってますのでチェックをしていただきたいと思います。ではここで新型コロナウイルスに負けるなアトリエそら豆のおもてなしを伺いたいと思います。2つあるんですよね。1つはそら豆マルシェ。
はい、そら豆マルシェは毎月第1日曜日の朝9時から12時まで開催してるんですけど、はい、やっぱり駒澤大学のその絡みで去年馬事公園でイベントをやった時参加した隣に野菜売り場の人がいて、でその人と仲良くなって、野菜から今度発表会で隣に小包さん、あ、陸前高田応援団の小包さんがいて、でうちの店の裏にプリン屋さんがいて、はい、それでみんなでうちの店の前であのマルシェをやってるんです。
4チームが揃ってってことですか？4
チーム、今度また5チーム。
あ、
その間から5チーム、福島のフルーツも届いております。
は
い、
毎月第1日曜日の朝っていうことで、次回は11月1日の日曜日となってますので、こちらも要チェック、おもてなしのその1でした。はいはいはい、そしてもう一つ、これはもう、これは
そうですか、
はい、キヌタ子ども食堂そら豆運営されてるっていうことです。
そうなんですよ、もう子供のね育てることとかに関わって20年30年ぐらいなんで、
はい、
すごいいろんなことを、まあ、茨城でやってきたんですよ。でそこの中で子ども食堂っていう言葉を耳にした時もお店ちょっとやってたんですけど、はい、すごい気になってやりたかったけど、やっぱりお店っていうのは利益をこう追求しなきゃいけないでしょ。だけど子ども食堂っていうのはボランティアだから、まあもともとボランティア来た私だけど、もうそこがすごく難しくて、でも背中を押してくれたのは隣の子ども食堂の人が、高尾さんもたもたしてたらまた申請は1回だけだから、1回っていうか5月だけだからやっちゃいなさいって言われて2月頃来て、それからお店に来るお客さんとか物色してね、ボランティア精神ありそうな人とか、なんかコンピューターに詳しい人とかいろいろ集めて13人でやってます。うん、
子ども食堂がスタートしたのっていつから？
去年の4月ですね。
あ、そうですか。
で順調に来たんだけど、うん、やっぱりコロナ でうちの子ども食堂はまず来てもらって受付してからご飯食べて、そのご飯なんか30分ぐらいで終わっちゃうから、その後あのアクティビティをいろいろやってるんですよ。はい、手品師が来たりで、読み聞かせにはあのここの特派員だった小林さと子さん、すごい上手な読み聞かせ
特派員仲間、
仲間がや、はい、まあ、つながってるんで、はい、やってくれたりとか、あのアートフラワーやったり、あのすごろく作ったり、いろんな遊びをして、そこが楽しい、それを楽しみ、ベリーダンスやったりとかあったんですけど、
はい、
このやっぱ3月にはもうできなかったんですよね。まず人も来れないし、アクティビティできないし、作りに来る人がもう3時からお店閉めて8時までなんで、もう全部閉めちゃって、作ってそれで配布っていうか配って、テーブルセッティングして、それからアクティビティやって反省会やって終わるっていうのが、もう5時間もいられないでしょ。でもなくなっちゃったの。でもう亡くなったんだけども、今度は東京都からその時ちょっと助成金があったんですよね。はい、それを使おうっていうことで、もう頑張って、あのもう週に2回やってました。
うん、子供0円で。
そうなんですよ、もう
東京でも大人は300円なんですね。
そうなんですよね、はい、そうです。
どうですか皆さんの、
いや
反響、
まあそのゴールデンウィークの時につながった、その頃ね学校がない時につながったのは、はい、あのシングルマザーの人たちと、まあ、いろいろ紹介してもらってつながったんで、その人たちにすごい届けたいっていう思いがあって、でその方たちからやっぱり7時にね頃に全部もご飯できて食べられるっていうのは、普段は7時に帰って作るから、
はい、
とってもありがたいって言われてるんで、まあ、そういう言葉とか子どもたちからカードをね、あの、まあ、書いてくれるんですよ、ありがとうって、
はい、
そういうのを励みにやってます。
メニュー開発何かありますか？
メニュー開発はね、いつもねいろんなとこにアンテナ張って、
お子さんと大人ってことですもんね。
まあでもね、ほぼうちあのキッズプレートっていう、
はい、
あのあれもあるんですけど、メニューもあるんですけど、大人のそのまま小さくしたっていう考えで、まあ、香辛料あんまり入れないで、でも作るときは大人用と子供用と実は分けて作ってるんですけど、外見は大体、外観は一緒。
ああな感じ。そうなんですね。でもすごい美味しそうなんですよね。はい、Facebook とか見ると、
はい、
アトリエそら豆さんの Facebook を拝見すると掲載されてたりとかして、はい、美味しそうなのわ
ーって、ね、ありがとうございます。
この子ども食堂を利用するにはどうしたらいいんですか？
あ、子ども食堂を利用するにはインターネットでホームページ行ってもらうといいんですけど、 キヌタ子ども食堂そら豆って入れるとうちの子ども食堂のホームページが出るはずなんですよ、はい、そこから登録して参加申し込み、うん、それに詳しいそこの QR あチラシがある人はチラシいろんなお店とかで配ってるんですけど、はい、QR コードから入っていけて、そうじゃなければ名前でもそのそら豆出てきますんで登録して参加申し込みっていう形で、
次回は、10月19日月曜日となっております。詳しくはホームページでチェックをしていただきたいと、はい、
ね、あと分かんなかったら店に電話してくれれば、
あ、そうですね、
はい、電話番号後でよろしく、
承知いたしました、
はいはい、
おもてなしを通じて感じることとかってどうですか、まあじゃね、
そう
マルシェも
マルシェもそうなんだけど、やっぱりね店の中にこうあんまり入ってこないから、いろいろこういうボードを作ったり、ボードってなんていうの、このアクリル板使って、はい、でっかいので自分で手作りしたり、フェイスシールドとかそれからマスクとかいろいろマスクもねお客様にあげるようにしてるんですけど、はい、やっぱりなかなか入ってこないんで、うーん、そうですね、なんかそれでもお店を続けていくっていうのが、まあ、商店街仲間との共通項で頑張ってお店をやってってます、
うん、でもなんか話を伺ってるとやっぱり地域の皆さんとのつながりっていうのがものすごく強いなっていうのすごく感じます ね、
そう、 ですね、そう、 うちの娘がまたね娘とやってるんですけど、はい、掃除とかしながら外出たら、まあ、世間話とかしてちょっととか言うと、まあ、お茶とか飲んでくれたりとか、うん、そういう感じで、はい、
そう、
あと情報交換、はい、あのこっちの人とこっちの人となんか紹介してあげて、ここで仲良くなってもらいたいなっていうふうに思ってるんで、うん、はい、
Facebook とか拝見すると本当にコミュニティができてるっていうのもありますし、あとね、ライブもやったりしてるんですよね、この、
そうですね、はい、音楽は世界じゃない、みんなをつなぐっていう感じで、うん、オープンマイクを毎月第3水曜日にやってるんですけども、はい、まあ、それもね前は20何人いたんですけど、今は10人っていうふうにして、それで途中で開けるとかいろんな工夫をしてやってます、うん、でも音楽の人ってすごい好きだから、遠くは荒川区からとか、はい、川崎とかみんな来てくれます。近くの人ももちろんだけどね、
はい、感染対策万全で行っているということでね。万全なんです、シール貼りますよ、はい、ね、そうですよね。あと落語会も、
ね、落語会やっててね、実は この間40回やったんですけど、はい、その先がなかなかやっぱ人を集めるのがすごく難しくて、いっそのこと外でやりたいなって思ってるくらいなんですけど、でもずっと落語会もやっていくし、それでボジェレ・ヌーボーがあるじゃないですか、はい、それで10月の第3木曜日の後の土曜日に、あ、11月か、第3木曜日の後の土曜日に、ボジェレ・ヌーボーでギタリストが来てまたやります、
うん、はい、ぜひね、詳しくはお店のホームページ、 Facebook、はい、特に Facebook をチェックしていただきたいなっていう、ね、
あと、まあ、何かあったら電話していただければ
はい、電話番号じゃあよろしくお願いします、はいはい、
03-6411-0054 アトリエそら豆です。
私お味噌とか買いに来たい、
お味噌買いに来てください
よろしくお願いいたしますでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
あ、そっか、みんなも元気で、いろんなね仕事の人とかいると思うんですけど、まあ元気にやっていきましょう、継続は力って思ってます。
今日の素敵なお客様はアトリエそら豆代表の高尾久子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワン、ツー、スリー、フォ
ー。ここでお知らせです。皆さんもコロナの影響に負けず頑張っている飲食店を飲んで食べて買って応援しませんか。世田谷区産業振興公社は株式会社 A 出版社世田谷区と連携し、新型コロナウイルス感染症により打撃を受けている地元飲食店を応援するためにフリーペーパー世田谷ライフプラスを発行しました。これは長年世田谷ライフを発行し、世田谷を知り尽くしている A 出版社との連携により、世田谷ライフ地元飲食店応援特集号として発行したものです。テイクアウトやデリバリー、感染拡大防止策をとってイートインに力を注いでいる飲食店の数々をイラストマップでご紹介。より地元の方に楽しんでもらえるよう、区内の沿線別、世田谷線、小田急線、京王線と井の頭線、そして田園都市線、大井町線、目黒線、この4つの冊子にまとめられています。このフリーペーパー世田谷ライフプラス地元飲食店応援特集号は、区の関連施設、図書館、区内電鉄各駅ほかで配布しています。 ぜひ手に取って地元飲食店の盛り上げにご協力ください。また観光アプリ世田谷プラットを使ったクイズラリーも開催しています。ラリースポットになっている冊子掲載の飲食店を回ってクイズに答えると、区内共通商品券や世田谷土産の詰め合わせなど豪華特典が当たるかも。クイズラリーの開催期間は今年いっぱい12月31日までです。なお世田谷の観光情報サイトエンジョイ世田谷でこの4冊すべてを PDF ファイルで読める特設サイトが開設されています。ぜひチェックしてくださいね。詳しくは世田谷の観光情報サイトエンジョイ世田谷をご覧ください。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。今週は祖師ヶ谷大蔵にあるアトリエそら豆を紹介したけど、いかがでしたか？おもてなしさんはね、なんか地域のつながり、素敵な交流、いいなって思いました。なんかね、きぬた子ども食堂そら豆にも応援してくれる人たちからの寄付とかもあるんだって。先日はね、100歳を迎えたお客様からの温かい支援があったと伺いました。なんかものすごく気持ちがほっこりとしましたよ。今度遊びに行きたいと思います。さあ、これまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレターソックス通信にも取材記事載ってるよ。見てね。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもぜひチェックしてください。さて、番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。あなたの周りで見かけたおもてなしの情報、ぜひお寄せください。それからおもてなしちゃんへのツッコミ、お便りとかも待ってます。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで。放送はインターネットで世界中どこからでも聞くことができます。 FM 世田谷ホームページトップ右上の黄色いボタンをクリックして聞いてね。それと無料ラジオアプリリスラジでも聞けちゃいます。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしています。来週もおもてなしちゃん得意の気配りで明るくお送りしちゃいます。お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。